朝雪です。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私朝雪の声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり周りの雑音騒音風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、今日は暖かくなるそうです。日も差してきましたね。25度とか、昨日がその15、6度だったので、えらい寒暖差が激しいですね。昨日実はね、朝体調に気をつけましょうなんて言っておきながら、夕方ぐらいからちょっとだるくなっちゃって、やっぱ寒かったんだよね昨日ね。そこでちょっとこっちのやっぱ備えが悪かったかな。一応ね、あの肌着もちゃんと着て、長 T の上にちょっと薄手の襟付きのシャツを着て過ごしてたんですけど、どうも冷えたみたいで、もう昨日はねさっさと帰って、でさっさと風呂に入ってご飯食べて、でもう結構早く10時前に寝たかな。で今朝もやっぱねちょっとまだ寒かったんで、体が朝腰湯して体温めてご飯食べて、でまあその間昨夜もカッコン湯の液体の飲んだり今朝も飲んだりして、まあ、かなり、無理やりですけどね、なんとか持ち上げて、出勤しております。今日は暖かくなるっていうもんで、逆にどうなんだろうな、昨日みたいな寒くてっていうのはないけど、ちょっとやっぱ体調にまあ敏感にならないとダメかな。ちょっと調整していこうと思ってます。今むしろ暑いくらいですね。今日はですね、あのやっぱ朝ドラが面白いので、またちょっと明日金曜日って、まあ途中なんですけどね、お話ししてみようと思います。じゃあ行ってみよう。朝ドラ虎に翼なんですけど、今週すでに結構面白いんですよね。昨日あのハイキングに行こうっていう話になって、でいざ出かけてハイキング先で、まあ梅子さんっていうね弁護士の妻で、まあ帝大生の息子で、さらにあと2人息子さんがいる、まあ、母親であり妻である梅子さんの話が昨日出てきて、でくしくも、まあ、同級生の男性たちと、まあ、仲良くハイキングに出かけたはずが、まあ、男子学生たちの、まあ、女性感みたいなものが、まあ、計らずも露呈してしまって、まあ、トラコたちと、あの、口論になって、で、向こうのエリート学生、名前が今パッと出てこないけど、彼が、なんか、崖というか、ちょっとした高い台から、あの、落ちて怪我をするっていうところで、昨日終わったんですね。でこっちとしては命は大丈夫なのかなってね、いらぬ心配をしてしまったんですが、まあ今日見たらね、まあ、怪我で済んだっていうことで、まあ、一安心したんですが、こっから関係がドロドロ、その男性と女性の関係がこう戦いモードに入っていくのかなっていう感じもしたんですが、結局今日はね、 割と丸く収まって、むしろ今までにない恋愛モードに入っていくっていう感じになりましたね。今回ハイキングに梅子が三男の息子をね、連れていくっていう流れの中で、なんか休憩してる時に男子学生がその息子の前で、その要はその息まだ、ま、ちっちゃい子だよの親父、つまり、弁護士に妾がいるっていう話をするんだよね。で、今週はその前に臨時の教員として、穂高先生って、恩師ですけどの代打として、その旦那が授業をするっていうシーンがあるんだよね。で、そこで、いかにその妻を、なんだろう、人として見てないかというか、見下している、女中扱いという言い方もできるかもしれないんですが、そういう、要は自分の妻を落として笑いを取るっていう、質の低いような言動をしてるんだけど、それ本当に彼の、人間観っていうのかな、そういうものを象徴してるシーンがあって、で、梅子さんがさ、その教室でスンってするっていう例の、これキーワードなんだよな今回、スンっていうのと、あとトラコのそのハテっていうのね、この辺が結構効果的に使われていて、もうこれ第1週から出てるんだよね。だからこのドラマの女性の権利とか、そういったものがずっとテーマとしてやられていくわけなんですけども、それがこう随所随所に物語の中にさらっと巧みに入ってるっていうのが、これなかなか脚本も素晴らしいなって思いますね。で、昨日の梅子さんの話も本当結構俺なんかグッときちゃって、今回ドラマ見てて結構グッとくるシーンでしたかね。妾がいる話からですね、要は男はそうやって外で稼いで、その分ストレスもあるんだから、女遊びぐらいしていいんだっていうような女性観、これ今も生きてる部分があって怖いんだけども、そういったものを男子学生もしっかり持っているっていう。で、さっき言ってた花岡ね、非常に智子たちに紳士的に振る舞っていて、で、逆に轟っていうさ、どっちかっていうと女子学生に対して批判的否定的な雰囲気だったヒゲの学生をいさめたりしてたんだけど、ここに来て轟ってすごい実はいいやつっていうのがドラマの中でも描かれてきてて、今日も女子学生に男らしさを見たって言ってて、で、俺さ、字幕付きで見てるから分かったんだけど、轟が言う男って漢字の漢って書くんだよね。彼の言うセリフの中で出てきた男とか男らしさっていうのは漢字の漢なので、よかったらそこ注意して見てみてください。今週になってその花岡よりも轟っていうね、ヒゲの硬派の男が、株をめちゃくちゃ上げてるなって思いますね。 今日なんかもあの花岡って例の、まあ、一番最初から優しい感じの男でトラコにこう突き落とされたあいつですけども、あいつに対してあのこの東京に出てきてからのお前は男っぷりが下がるばかりだとか言って、まあ、その前からもそうなんだけど、ハイキングに行く時に待ち合わせしてる時になんだかその花岡あたりがさ、なんだか女は優しくすると突き上がるとかなんだかそういう、まあ、発言をしていた時にあの轟がさ、なんか発言を取り消せって言ってこう迫ってったりして、結構こいつ筋が通ってるなっていう感じで、昨日あたりも評価が上がってきてたんだけど、今日もさらに爆上がりしてましたね。でその男っぷりが下がるばかりだっていうあのあたりのこう言い方とかはすごかったですね。でこれね、多くの人は気づいてないと思うんですけども、あのうちはあれなんですよ、字幕を入れて見てんのね。もうやっぱ年だからさ、こうセリフが全部聞き取れなかったりもするし、これきっかけはね、あのもっと前の朝ドラで主題歌の歌詞が聞き取れなかったんだよね。で字幕を入れるとそれがわかるんで、字幕入れるようになったりして、でドラマに入ったら消すみたいなことをしてたんですが、だんだんもうそれも面倒で、まあここ半年以上はもうずっとこう字幕入れっぱなしなんですよ。でね、今日も、その轟のもちろんセリフも字幕として出るんだけど、その時にですね、その男っぷりとか、その轟が何度か男っていう言葉を使ってたんですが、その男がね、あの漢字の漢、漢文の漢に振り仮名で男ってあるじゃないですか、そういう世界観。まあなんだろう、まあ俺はそんなに得意じゃないんだけど、そういうあの言い方で、まさにその轟が言う轟の発する男っていうのは男女の男じゃなくって、その漢文の漢、漢字の漢なんですよね。だからただ単に性別としての男ではなく、轟の考えるところの男らしい男っていうものにその字を当てはめているんだろうなっていうのがこう分かってきたんだよね。だからそこのところをね、実はあの朝ドラ見てる人にお伝えしたかったっていうことで、今日は会社で4人ぐらい、まあ4人というか2回ぐらいその話しましたね。あのぜひ、ただこれが分かんない人もいて、その漢字の漢に男って読ませるその世界観というのか、なんだろうね、そういう価値観、これもでもなんかちゃんと調べていけばあの理由はあるような気はするんですよね。それわざわざ朝ドラに出てくるってことは、それって脚本からあのテロップ作ってるんじゃないかなと思うんですよ。まあおそらくだけどね、わざわざセリフを文字起こししてるっていうよりは、こういうドラマなんか脚本があるからそれベースで作ってる。もちろんね、脚本と実際の放送されるドラマにはズレがあるんで、その調整はしてると思うんですけども、でもね、多分脚本も見てるはずなので、台本っていうのかな、 だから多分台本、脚本にそれで書かれてるんだとすると、なんか割と重要な意味合いを持ってるんじゃないかなっていう気もしますね。はい、そんなわけで今日は朝ドラ虎に翼の第4週の話をしてきております。なんかさ、これ今日木曜日で、明日今週が完結するにもかかわらず、木曜日の時点でなんか言いたくてたまんなくなるっていうのがね、面白いなと思います。先週も確かそうだったんですよ。だから本当ね、脚本がすごくいいんじゃないかなって思ってしまいますけどね。ちなみにというか、その轟なんですが、まあ、その花岡と話してる時に、まあ虎子、智子たち女学生に対して、あの人たちは要は男だって言うんだよね。そのなんだろう、素直さって言ってしまえばそれまでなんだけど、物事をフラットに見ることができるっていうところが、この轟のすごいとこだなと思います。最初は多分色眼鏡で、まあ、うさんくさいなみたいな感じで見ていたと思うんですけども、それがやっぱりいろいろ交流していく中で、そういうふうに認めることができるっていう、このなんだろう広さですよね、心の。いやー、ちょっと憧れますね。まあ、こんなふうになれたらすごいな、いいなと思って見てたんですけども、そして最後ちょっと小ネタですけども、今回気づいたんですが、今回というかちょっと前から気になってて調べたんですが、まあこの朝ドラって週ごとにタイトルがつきますよね。で、ちょっと知らないような言葉も出てきてて、で今週は鏡女に反り男っていうタイトルなんですよ。鏡っていうのはその屈伸の靴、あのちょっと前かがみになるっていう時の鏡で、反り男の反りっていうのは反り返る、後ろに反るとか胸を反るとかの反るですよね。でこれことわざなんですね、調べると。まあ女性はちょっとこう前にかがんで控えめにしているのがよく、男は少し、まあ、威張ったような感じが良いっていう、これは姿勢の話をしているようで、実はそういう態度であったり振る舞い、まあ人前でそういうふうにするのが良いっていう、まあ、当時の美徳価値観を示しているもので、まあ、これに対して鏡女に反り男ってクエスチョンマークがついてるんですね。だからそれに対して、まあ果てっていう疑問符を投げかけているわけですね。まあ、今週もそういう週だったのかな。その梅子の話が出てくる中で、まあやたら威張ってるあの弁護士の夫と、またねその長男、母親を蔑むような、そのあたりの話でありつつも、その他のハイキングに行ってた連中も結局はそういう価値観でしたよね。そういった、まあ、その週のテーマも象徴してるっていうことで、実は第1週から、僕なりにちょっとまとめておきました。でネットで検索した、まあ、意味が書いてある記事もあのリンク貼っといたんで、まあ、 お暇な方は読んでみてください。あの最初の週が何だろう、女坂しく坂しゅうて坂しくて牛売り損なうっていうね、要は小賢しいというか変に知恵をつけた女は、まあ、損をする、まあ牛の売り時を逃すみたいな話なんですけど、これって最初の週のあのお見合いばっかりさせられてた時にオリラジの誰だっけ、藤森だっけとあの見合いしてる時にさ、なんか割と経済とか国の話をトラコがし始めて、で最初は受け入れてたんだけど途中で怒って退席しましたよね。まさにああいうシーンを象徴してるあのことわざだと思いますし、第2週が女3人寄ればかしましいっていう、まあ、これはよく言われますよね。ちょっとここはねなんか深められてはいないんですけどね。であれ3つ目、第3週かな、女三階に家なしっていう、三階っていうのは仏教用語で、なんか色界欲界色界なんとかが、要は全世界ですよね。だからどこにも女は家がなくて、子供の時は親に養われ、結婚したら夫に養われ、そして年を取ったら子供に養われっていうところで、自分の安住する場所がないよっていう、なんだろう、ことわざで、だから要はそういう人たちに貸し付きなさいみたいな意味だと思うんですけどね。まあ、そんな感じで毎週こう女にまつわることわざ、しかも女をまあ低く見るようなあのことわざがこの後も続いてくるのかなと思うと、それはそれでね面白いなと思うんですよね。だからもしかするとその週のタイトルを見ると内容がちょっとね予想できるのかもしれないですね。明日金曜日なので次週の予告が出ますんでね、そうすると週のタイトルも出てくるんで、ちょっとその辺も楽しみに見ていこうかなと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにします。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね、チュース。